ですか。
はい。
イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティーです。サイトの方にはいろんなコンテンツ上がってますので、よかったら遊びに来てください。
これ原稿読んでないのに言えるのすごくない
ですか。すごいと思います。
スラスラと。やった。どうかしてるんだよな。
どうかしてるぜ。
7月6日ですね。あ、7日あれ ?6 日明日七夕ですね、うん。よく考えたら。
あ、明日、確か。A6 好きが亡くなって3回帰還。昼間
なんかやってるね。特番をやるんでしょ。
あの人があ
の人ね。わかった。
10チャンネルでニュースやってた久米博士が言ってた。
久米あの
今10チャンでもないしね。
10チャン。デジタル放送の前ねそれ。
前回に引き続き、
そう、
安谷さんが、
はい。あ、そうです。
お邪魔してます。
説明してなかった。安谷さん。安谷有沙さん。
はい。
誰っていう人は一個前を聞いてください。
はい。
ということで、前回ちょっと終わり際に、銀河鉄道の夜の話になったので。
はい。
はい。ちょっとお話を聞こうかなと。銀河鉄道の夜は僕、記事に書いたかな書いたような気がするんですけど。
うん。
なんて方だっけな、テレビディレクターの方の本を読んだんですけど、その人の講演を聞いたことがあるんですけど、なかなか鋭い、あれがありましたね、考察というか。宮沢賢治は、LGBT なんですよね。結構、有名な話なんですけど。
そうなんですか。
とか、あと宗教関係にかなり入れ込んでたとかいうのを、結構、学校の、授業とかは、なんかそういうのはなしにして教えようみたいな感覚あんじゃん。童話はもう物語だけでっていうのが結構あって、うんうん、特に小学校とかだと、うん。で、それをやるとでも結構、なんていうんですかね。よくわかんない話になっちゃうものってあるんですよ。
うんうんうん、
山梨とか知ってますか？クラムボン、
うん。
クラムボンは笑ったよ。あれ、そうだ、朗読してもらって、あれの、うん、あれの記事書いたんですよ、僕。
うんうん、
知ってますか？
知ってますよ。
本当ですか？あ、ちょうど今日上がってる。7月6日に。とか書いたんですけど。
うん、
だ結構、菜食主義者だったとか、宮沢賢治。かなり、かなり、かなり、そう、かなりの、かなりのもう、食べない。とか、だから、夜中の星とかでも、夜中が死ぬ時っていうか、なんか僕、その、いじめられてるのが嫌なんじゃなくて、なんかそんな自分ですらこのミミズとかを食べて生きていかなきゃいけないのが嫌だみたいなのを書いてあるんですよ。
何でしたっけ？なんか、一日に、米、何合と、うん、
あ
と味噌と、ちょっとの、何でしたっけ？なんか、肉とか確かに出てこなかったでした。
そう。
こんな気も。
あの、あれですよね。
うん、
雨にも負けずとかも、うん。そうですね。そうなんですよ。とか結構いう、これも、まあ、死んだ人だから言うけど、多分ちょっと、あれも入ってたと思うんですよ。発達障害とかの、なんかその自閉症か、あっち気味の、なんか入れ込んじゃうとバーってやっちゃうタイプの、本当になんか、ある種の天才的なタイプの方だったと思うんですけど。だから山梨とかも、なんかその、宗教観とか、なんていうのかな。よくあれだから、クラムボンって何なんだろうっていう説が結構、ああだこうだ、上がってるんですよ。上がってたりとか、みんな気にするんです。そこよりもなんかその、その宗教的なテーマを読むと結構わかるんですけど、それないとなんか全然意味のない話になっちゃうよみたいな記事をちょっと書いたので、興味ある人。
はい。
はい。
はい、先生。
はい。
宗教って何関係の宗教？
仏教です。
仏教。仏教ですか。
仏教の法華経。
へぇ
ですね。確かね。浄土真宗かな。浄土真宗が法華経。
あの、
だよね。経典が
法華経。隣の山田くん。
え？法華経。法華経。経ですね。ただ、じゃあ宮田賢治のすごいと言われているのは、銀河鉄道の料理に戻すと、これなんだこの回大丈夫？ほっこり。
真面目な文学会になってますよ。
銀河鉄道の料理に戻ると、うん、あれ3項まで、4項かな？なんか3つか4つあるんですよ、項が。3項だった気がするんですけど。で、宮崎賢治って出版してない、出版した本が2冊しかなくて、それ以外って全部自分でずっと直したり、あと原稿があったとかいうだけで、銀河鉄道の夜もだからその3つの項があるよって言って、その最終的に3項になってるから、あれが今 割と一般に文庫とかになってるものなんですよ。で、1個目とか2個目のオチが全然違うんですよ、実は。あの、銀河鉄道に行ってきて、で、帰ってくるじゃないですか。
うんうん
うん、まあ、銀河鉄道知らない人、全然、まあ、知らない人は知らない。読んでください。名作なんでよ、ぜひ読んでほしいですけどね。読んできて、帰ってきて、あの、鉄道の旅は何だったんだろう、みたいになった時に、なんとか博士とかいうのが急に出てきて、
なんとか博士？
博士が出てきて、だから夢落ちみたいに、これは僕が、あの、作った、なんとか装置の実験だったんだよ、とか言って、だからこれから君はこの、あの、前向きに生きていけばいいんだ、とか言って、うん、やったー、みたいな感じで終わるんですよ。
カンパネルラはじゃあ、そもそも生きてない。
カンパネルラはどうなってんだろうな、2校とかでは。ちょっとカンパネルラわかんないな。
最後は4校で終わってる。
4か3。ち
ょっと4か3。
なんか語る割にね、そういうとかね。わからない
っていう。じゃあまだ研究の余地があるって。
それで、あとは、あとだからそのどこまでも行ける切符っていうのを持ってるんですよ。
うんうん、
で、あれの描写が、その1校とか2校だと、なんかその、経典と同じなんですよ。その宗教、賢者が入ってた宗教の経典の見た目と一緒なんで、なんか黒いなんとかの冊子っていう。だけどそれが参考の最後の項になってると変わってて、だ参考はだからその、なんて言うんだろう、その、仏教にある時期は救いを求めた部分があるんですよ。賢治の人生的にも入れ込んでた時期あるんだけど、でもそこでも救われないみたいなところに行って、結局だからそれをずっと模索し続けたまんま亡くなっていった人みたいなので、だからよく言われるのはあの、銀河鉄道の夜っていう、まあ要は幽霊電車なんですよね。死んだ人がどんどん降りていくんですよ。で、それぞれの神様のところで降りていって、なんかタイタニック号で沈んだ神父さんと子供が乗ってて、それはキリスト教のなんか十字架のところで降りていくんで、十字架の駅。つって、カンパネルラは次でなんか降りちゃうんですよ。で、ケンジだけはだから結局、なんかもう、それが見つけられないまんま帰ってきてるみたいな最終的な解釈とか。まあ、解釈だから結局まあ、ご自由ですけど。
でも、あれですね、文学の研究ってその、
はい、
もう1項だったり2項だったりから、その、はい、その差の部分がすごく、
はいはい、
あの、筆者とか、作者の言いたかったところっていう風に注目されて、はい、そこから掘っていくっていう考え方ですよね。
特にだからその商業性を一切意識してないんで、賢治は、
うん。余計にです
よね。余計にそこの、ね、テーマが。
でもそんなに、その、根っこの部分で宗教が流れてて、うん、
はいはい、
でその上で商業性もない、本当に自分の世界観だけで書いてるものを、小学生とかが読むって、結構、
すごいですよね。
難しい話だなっていうふうに、私は小学校の時に、思いました、
はい。
きちっとも理解できなくて。
はいはいはい。あ、いや、だからあれ普通に読んでもよくわからないですよね。なんか面白いけど。
そう、あれ。
何なんだろうみたいな。
この小学校の図工の時間に、はい、あの、何テープで。
はい。
その、
銀河鉄道。カセットテープで。
カセットテープで。そう、はい、銀河鉄道の夜が流れて、
はい。
で、それをイメージして絵を描きなさいって言われたんですけど。
かなり難しい。
私その時に、銀河鉄道39が先に出てきて、もう鉄道出てこないぞと、メーテルも出てこないぞと、カンパネラって誰だって思って、
はい、
隣の人の絵を
カンパネラ、はい、
ばっくりしましたね。
まさかの。この本だ、宮沢賢治の真実、修羅を生きた詩人という、
うん、
今野弁さんっていうテレビディレクターの方で、この人がすごく、だからこの、結構、そのカンパネルラがどこで降りたか謎みたいな説が結構あるんですよ。
うんうんうん、
で、それをなんかこの方は解き明かしたというか、解き明かしたって言うとなんかあれですけど、この人の説はかなり説得力がありました。で、だからそこに考えなきゃいけないのはカンパネルラは、その、うん、名前忘れちゃった、あの、ケンジの同級生の男の子に結構恋してたっぽいんですよ、ケンジは。その人が結構モデルっぽいんですよね。うん、で、ただそれだけじゃなくて、それって言うとまた間違って、それとなんか妹の、となんかいろんなのが混じったキャラクターで確かに創作はされてるんですけど、
うん、
で、なんか電信柱っていうのが出てきてて、それは結構、詩集とかには電信柱っていうのが何回も出てて、それがもう、その、好きだった男の子を結構イメージした時の、で、 調べて、日記とか調べてみると結構それに関係することを書いてて、みたいな。
電信柱を見立ててるってこと？
電信柱を一緒に見に行って、
うん、
あの、なんか、なんかあの、うん、電線で繋がってるみたいなのがなんか君と僕も繋がってるみたいな、そんなような歌を送ったりするんだけど、短歌とかを送ったりするんだけど、相手の方は、なんかそう、やっぱそう、そういう系の同性愛の方ではなくて、みたいな、なんか友達のみたいなのが結構いろいろあって、なかなか、あの、研究するにはすごい面白い人ですよね。宮沢賢治ってなんか、キリがない。
なかなかその、答えが見つからないというか、
ないですよね。
もうあくまでも、仮定の上での仮定になっちゃいそうで、はいはいはい、面白いといえば面白いですし。
ですよね。
ね、新たな発見があれば面白いし。
面白いですよね。うん、だから、ああいう全集とかの中みたいのも、案外、うん、その、学会で言われてるだけみたいな感じで、問い直してみると、意外に、
うん、
こういうじゃねえのみたいなのがなんか出てきたりするらしいです。
めちゃくちゃ研究いっぱいありそうですけどね。
そうですよね。
うん、
大丈夫です。島本さん。さあ、じゃあ次のコーナーいきますか。
楽しかった。
たまにはちょっ
と。真面目かい。
っていう話。銀河鉄道の夜はその、なんか朗読感がやりたいような気もするんですけどね。
ん？朗読？
朗読。ほっこり朗読。
ああ。
超長いって言った
らね。長い。
まだ終わらせてないしね、あの。怪人二重面相終わらせてないんで、とりあえずあれ終わってから。ですね。なんか、あとありますか？こんな。あと、トークのあれありますか？
あれ。
行きますか？
全問答。
全問答行きますか？
お！
これあれなんです。一応、ほっこりトークに、
うん、
コーナーがあるんです、ほっこり。
存じております。
イルカ和尚の全問答。
和尚のやつですよね。
これは、一切答え、絶対に答えてないものを、ああだこうだ言うだけっていう。そして、最後に、まだまだお前は甘いみたいなのを師匠に言われて終わるみたいな。謎のね、千人に言われるんだろうな、みたいな。
うん、
これはだから、運命があるのかという。どう思うんじゃ。
え、俺から
んじゃ。お主はどう思うんじゃ。っていうね。運命はあるのか、ないのか。
運命。運命っていうのがよくわからない
し。あ、だから例えば決められてるかどうか、決まってるっていう、だから、あ、だから占いでもそうじゃないですか。だから、なんていうの、100% 決まってる。漫画とかでもあるじゃないですか。すべて決まってるみたいなアイテムを取り合う漫画とかあるじゃないですか。
運命と書いて定めという。
そうそう。そういうのは、もう全部すべて、神が決めてるんだみたいな。
神とは
みたいな考えもあれば、なん哲学で言うとなんだろう。実存主義とかな。多分神なんかいないんだみたいな。自分がどうするかみたいな。そんなような。
あ、でもなんとなく決まった道進んでるとは思ってるな。
うん、へ
ぇー。ああ。
終着点もなんとなく予想できます？
終着点。
なんていうかな。
うん。
本当かどうか知らないけど、
はい。
ビッグバンとかさ、
はいはいはい。
無から有になって、
はい。
で、また無に戻って、また有になるっていう考えからすると、
はい。
同じ条件でまた爆発するはずだから、
うん、
はあ、
そう、毎回ビッグバンがあるたんびに同じ風に惑星とかが飛び散るはずでしょ。
うん
うん、
だからそうなった時に、うん、その惑星で生まれる生命とかも、うん、同じパターン繰り返してるだけなんじゃないかな。
ビッグバンっていうのは繰り返してるの？人間の。
あ、自分の考えね。
あ、考えね。としたら、
うん。
なるほどね。
繰り返すっていうか、多分あの、うん、宇宙が膨張してて、
うん、
引っ張られすぎて、
ああ
で、そこで、あの、収縮するなり、そのまま飛び散って、はい、無と同じ状態になるか、
はい、
どっちかだと思うんだけど、
はい、
少ない科学の知恵で、知識で喋ると。
だから2回目は違うのかどうかって。
2回目も同じ風に。
絶対
同じ。
それじゃあ、運命論者ですよね。運命ある。
じゃあ、逆に言えば、その前、以前のビッグバンの時にも、同じように人類がいたと思う。
うん、
でそれあれだ、なんとか文明でしょ。わかんない。いやいや、
そうそうそう。
SF だよね。
面白い。
どうでもいいけど、僕ちょっと先に言われたので、うん、なるほどなと思ったのは、
うん、
ちょっと今の、今が嫌だったとして、
うん、
よく生まれ変わりたいとか言うじゃん、やり直した、
うん。
だけど、今がもしかしたらもう2週目かもしれないじゃん。前の回はもっとひどかったんだよって思えば、まあ、しょうがないかなって思うんじゃない？今のがまだマシになって
る。やり直したとしても今の記憶がないからまたゼロスタートだよね。そうそうそう、忘れて
る。だけど前の週よりはいいんだよ、今はって思えばいいじゃん。
なんだっけ、うん、?1 億年ボタンだっけ
?1 億年ボタンってなんだっけ、ドラえもん
違う。いや、なんだっけ、なんかネットでよく見る。
なんだっけ ?1 億年ボタンって。
一応、ボタンを押すと、うん、なんか1億もらえるんだけども、うん、なんかその間、あの何年間か、うん、無の空間みたいのができるみたいな、ね、
うんうん
うん。
でもその記憶もなくなってゼロになるけど、うん、まあ、1億円手元に残るけど、うん、でもその無だった空間は絶対自分の中にはあるみたいな。なんかそんな感じなのかな。
それどういうこと
だっけ、説明が下手くそだ。
結局。何ボタンで検索したら出てくるかな。
1億円
多分1億円ボタン
で。1億円じゃない、少ないそれ。その無が、無が、無を抱えることは1億円の価値とどっちが大きいかって話ですか、じゃあ。
あ、でもその時の記憶はないかな。
でもちょいいじゃん。これか。5億年ボタン。
5億年ボタン。
僕ね、円じゃなくて年なのか。
週刊誌か。これはリンクは貼っておきます。みんなのトニオちゃんという漫画に登場するネット上での話だそうです。で、内容はどこに書いてあるんだ。あ、なんか漫画好き。あ、なんかこの漫画見たことある。誰かまとめてくれ。
説明が難しい。
漫画が全部載ってるけど、閲覧注意って書いてある。5億年、あ、ニコニコ大百科。5億年ボタンとは、これいいんじゃない？便利ですね、読むのか。あ、同じことだ。話の筋は全く同じ。あ、書いてあった。内容は何もない空間で5億年過ごすだけで100万円がもらえるという、
少なくない？
アルバイトを持ちかけられるというもの。ボタンを押すと空間に飛ばされて、そこは餓死などの心配もなく寝ることもできない。自分の身一つで5億年、生きられる設定となっている。この5億年経過すると、すべての記憶が消去され元の場所に戻る。そして100万円を手に入る。押した本人はボタンを押してただ100万円出てきたような錯覚に陥るが、実際は気が狂うほどの5億年を過ごしている。作中でも大したことないと思い、再びボタンを押してしまい、また気の長い5億年を体験する羽目になる。これを、これを押し、何、押したいかどうかってこと？怖い話ってことか。
あれ何の話だっけ？
みんな、今、今押したんじゃないの俺ら。今5億年経ったんじゃないの今そこで。気づかないうちに。100万円ないけど。まあシュールな話ですね。
それを押すかどうか
っていう。押すかどうか。100万円じゃないですかね。いやでも。
でも5億年生きられるんだよ。
5億年生きられるってよくないでも。
でもなんか、元に戻った時の、なんか体内の疾患とかすごそうじゃない、うん、
それをもう戻ってんじゃない、
それも。
あ、でも記憶だけだもんね。
うん。
じゃあ、ちょっと死なないのね。あ、でも餓死などの心配。寝ることもできない。あの、寝れないから超苦しい状態で5億年耐えたら、戻った時には100万円。
気も狂うことができないの。
なんか、
釣りとかできるのかな？
ん？
釣りとかできるのかな？
できないんじゃないですか。
何を？でもこれが怖い話ってだけだよね、だから。答えの出ない問題じゃないですけど。
うん。
怖いね。
ちょっとなんで話し始めたのかも忘れちゃったからいいや。
はい。そうだ、そうだ、なんでか忘れちゃった。何の話だったっけ、今。
運命。
運命だからありますか？
運命。
運命の人。
いや、
どうですか？
ないんじゃないですかね。
運命はない。
うん、なんかもう偶然の
積み重ね。じゃあ時代、時間、自分次第です。
自分次第だと思う。
それもあるじゃないですか。自分の努力で結果を出せるのかどうか。
ああ、なんか、それは。
あ、切っとけよっていうね。
いやでも
切っとけよ、
全部が全部自分の力で動かせるわけないけど、うん、
はい、
でももうあらかじめゴールが決まってて、
はい、
そこに進んでるって思うと、やる気がなくなる。
だから、神様ずるいじゃん。それもわしの力じゃんって、最後に言えば全部、神様絶対勝てないじゃん、神様の理論には。
それあれじゃん、テロリストと一緒じゃん。
うん、
そのテロやったの俺だ
って。それも俺、それも俺、つって。そんなはずはない。 ってね。それ、でもそう思うこと自体がもう俺が決めた、みたいな。子供のやつになっちゃう。神様ね。まあ、だからどっちが、
いや、でもなんか、こうあったらちょっと面白いなっていうのが、
はい、
生まれるって、例えば私が生まれるって決まった時に、
はい、
あのダーツみたいなのがあって、
ははは
じゃあまず性別決めますって言って、はい、真っ二つで男と女、ダーツバーンって投げます。じゃあ、はい、じゃあ次生まれる国決めますって、バーン日本みたいな。
心さんじゃん。
で次、あの、冬の段階いきますか、どれぐらいの、はい、でバーンって。
こんな感じで決まってた。
面白いなと思って。
考え方しない。どっちが得なんですかね。運命があると思っておくのと、
うん、
運命があると思っちゃうと、だってもう何もしなくていい、でも何もしなくていいやって思わないよね。別に運命がなくてもなんか仕事とか行くや行くじゃんとりあえず。だからといって。
ちょっと運命ってよくわかんない
な。謎ないんだなじゃん。わかんない。でもさ、運命とは違くてさ、でも降水確率みたいなもんでさ、あいつ絶対失敗するよっていう、周りから見ててわかるけど、本人は俺絶対うまくいくみたいな感じで、ほらやっぱり失敗したってやつっているじゃないですか、なんか、そういうなんか、あの、要は現実が見えてないやつっているじゃないですか、お前じゃ無理だよみたいなのとかさ、ないですか子供はあるじゃん、でも子供とか。あれどっちがいいんだろうね、教育上はどっちがいいんだろうね。
何が？
いや、だから、ま、いや、だから例えば子供が、なんだろう、俺、僕プロ野球選手になりたいんだ、つって、でも、多分お前無理だよって思ってんだけど、やれ、いけみたいなこう言ってあげた方がいいのか。
プロスポーツは結構親のバックアップが大事な気がしますけど。
ジャンルによるか。プロ野球選手は、でもプロ野球選手はいつか気づくからね、自分でね。いや、だから、作家とかって厳しいですよね。作家って変な話、何歳でもいける感が、あの、いつまでも諦めない人いっぱい言いすぎて怖いよね。呪いだよ。
お笑い芸人
とか。お笑い芸人もね。
一発当てる。
確かに、スポーツ選手は、
限度がなって。もう無理だよって。絶対思い、気づくはずだよ、うん。そうそう。だからそうだ。アート系はやばい。
アート系は
やばい。こじらせの。
こじらせ、そう。一生逃げられる。
でも一生楽しめるって。
一生楽しめる。そうそうそうそうそう。そうだよね、
うん。
そう、アート系はもう趣味にしちゃうっていう手もある。
そうだ。日本って先進国で唯一人口が減ってるんですよ。
あ、そうなの。韓国もそうじゃない。とか、わかんない。
わかんない。いや、なんか、また劇だから、うん、確か、唯一かどうかわかんないけど、なんかすごい珍しいんですよ。らしいんですよ。で、世界中でだから人口問題って言ってるのに、だから、日本人の考え方っていうのは実は、最先端なんじゃないか、ことを言ってる友達がいました。
それ、最近流行りの日本すごい系のネタな、ネタな
んだけど。すごい系っていうか、なんか、いやだから、だから、あ、出生率だ。出生率が下がってるってことは、子供を産むっていうのは本来の人間、動物だみたいな考え方あるじゃないですか、ダーウィンとか、なんか、種を望む、種の保存の。あれを捨ててる、みたいなのか。なんかその、どうなんだ、それは対価なのか、進化なのか。
行政の、行政の、行き届いていないゆえの、
政治の方、政治の方
なかなか生みづらい環境にあるっていうのを一つの、
それが整えば、かと、
高齢者に対しての手厚さがすごいみたいな。あ、もうこれ以上私はお話できません。
参院選が近いですけど。
そうですね。
おいおいおい。終わってるかもしれないけどね。まだアップするときはすでに。
まあね。
すげえ遅いから編集がね。
変わってるかもしれない。
いや、だから、どうなんすかね。何ですか？運命はじゃあもういつかそろそろ次行きましょうか。
運命難しいな。
難しい。
運命あるかないか。それは、あなた次第です。これなんか、
NHK だね。
ネタ？あ、NHK だ。そうだ。NHK のお笑いのやつだ。これでいつも終わるっていう、
ね。あれ、信じるか信じないかは、あなた
次第は、
フリーメイソン？
お笑い芸人
の人。関
の人。うん。ですね。あとは、 次の交代。
爆笑オンエアバトルだ。
爆笑オンエアバトル。それは、あなた、そう。人気のやつは、あなた次第だってやつね。お笑いのね。前、なんかリンク貼りました、僕。で、それからもう一つの次のコーナーです。シマウマオピニオンという、何々問題について、モノモースと、オピニオンリーダーである。
え、何々問題行く？
はい。そして、YouTube 問題。
あ、YouTube ね。
YouTube 問題。これは何ですか？見てるチャンネルある？お金かかって、シナリオも一流の人が書いているドラマが、
それ俺の、俺から話すメモだから言わなくて。
どうぞ。
え、だから YouTube、
はい、
最近、
はい、
流行ってるけど、
流行ってますね、
そんな面白いかっていうのがあって、
はい。
で、普通にテレビと、ラジオと、
はい、
あと、ネットフリックスとか、
はい、
見てたら、YouTube 見る時間ないし、
はい、確かにね。
で、なんか、
限度もあるから。
素人の悪ふざけみたいな企画。
はいはい。
なんか、大学とか高校の文化祭の、モニターで流れてる
みたい
なやつ。で、それ、よく見るなっていうのが。
だから、友達、だから AKB と一緒じゃないですか。なんかその、遠いアイドルじゃなくて、身近なアイドルと一緒で、だ友達と思える YouTuber は人気あるんじゃないですか。俺の友達なんです、もう多分見てる人。
でも身近に感じるだけで実際友達でないことは、
それは
明石家さんまだろうが、YouTuber だろうが一緒だし。
明石家さんまでももう遠い人、友達とは思わないんだ見て、俺さんま好きぐらいでしょ、みんな。面白いよね、ぐらいでしょ。YouTuber はなんか多分、実際でも街でも会えるじゃん。下手したら。
そしたら、明石家さんまだって新幹線
に入るじゃん。でも、なんかハードル違うじゃん。ハードル違う。だからなんだろうね。だから、
変な錯覚があるだけで、
近さじゃないの。
同じぐらいの距離感なのに、
うん、
なんか身近に感じるから見てるっていうのがちょっと、納得いかないんだよな。
なんだろう。
かといって、企画が
面白いもん、ね、すごい面白いもんね。
企画が面白い人もいるけど。
いるよね。でも、真似真似真似みたいなだしね、うん、みんなね。どうですか ?YouTube 見ますか
?YouTube を見るときは、うん、
はい、
音楽を聴くために、何々弾いてみたとか、
あ、
何々叩いてみたとか、
は
あれで、原曲を聴くみたいな、
そうそう
そう、のために見る。
そういう YouTube の使い方はわかる。祭る縫いの仕方とか、なんか動画で見た方がさ、わかる
し。確かに、料理とかもありますよね。
そうそう、本で見ても、
何この図みたいな。それは学習としてね、学習ツールとして。
あと5秒で畳める T シャツとか、ライフハック系は YouTube 便利なんだけど。は
い、YouTube っていうか、動画がになっていることが、そんなことをいちいち動画にしてくれてることが便利だよね。
うん、
普通そんなことをやんないの。うん、
あとは、私、最近ボカロが好きなので、ボカロを見たり、聞いたりとか。あと、たまにツイッターで、YouTube は、セアロガイおじさんって知ってます？
セアロガイ？
セアロガイおじさんっていう。
セアロガイ。
セアロガイ。
お笑いの人
だ。あ、そうです、そうです。で、ピン。もともとコンビかなんかわかんないですけど、その人ピンで、うん、で、特徴としては、自治ネタをもうズワズワ切っていく。で、その、切っていくときにもすごいテンポよくバッバッバッバッって話していって、で、最大の特徴が、沖縄の海を必ずバックに流して、ドローンを使ってわーって、だからすっごいキレのあること言ってるんですけど、それでマイルドになるんですよ。おすすめです。面白い。
じゃあ、あれなのかな？ライブハウス見に行く感じなのかな？
確かに。
地上波でやって扱ってくれない人
を応援していく感はあるよね。それは実際あるよね。アイドルなんかもそうでしょ。だからその本当に売れてないけど応援してます。
お二人はアイドルとか好きな芸能人とかいらっしゃるんですか？
好きな芸能人。好きな芸能人。好きな芸能人ってなんだ。シマウマさんなんかだからアイドル言うと大体。シマウマさんが好きっていうのは、うん、言うと大体なんか問題を起こしたりすることが多いから危険だっていう、ね。誰でしたっけこの前宣言して。気をつけた方がいい。誰だっけもう忘れた
誰だ
っけなんか言ってたよねこの人がなんかだったら。
小池美優だっけ
忘れた。そうそうそう。そう、言ってた。
で、あの、飲んないでなーとか、清水の美かとか、普通にファン、ファンだったんだね。
そうそうそう。変な人好き。
のんちゃん可愛いですよね。
好きな芸能人とかな。
最近もちょっと戻りつつあって。
あ、でもそうですね。そうそうそう。そんな感じですか。
イルカさんは
好きな芸能人ってでもいないよな。別に、好きな、なんか別に特別に追っかけてる時なんです。あ、だから、僕は一番テレビで一番見てる芸能人はタモリです。
タモリ。わかんない。
タモリクラブ、ブラタモリ。だけか、でも。今だけか。
今、ミュージックステーションってまだやってます
ね。ミュージックステーションは、ちょっと見ないです。う
ん、あれタモリの必要ない
よね。営業だもんね。タモさんの営業。
あのマイクもいるんですかね。
音楽番組ですもんね。確かにな、好きな芸能人っていないよな。
俳優さん、女優さんとか。
なんかな。なんかだから忘れちゃう。その都度。
都度。
あ、この人いいなとか思っても、うん、特にずっと好きみたいなのいないですか。
中山きんに君とか好きだけどね。なぜシソンヌとか。
あ、シソンヌ言ってたね、そうだ。面白いね、あれ。
シソンヌって。
お笑いの。
どんな人でしたっけ。
なんだっけ、
マックスセーラーメン食べさせてくれよーって。
わかんね
ー。そうですね。そっか、あとは、芸能人。だテレビを見ないんだよ、だから僕、そうだ。NHK ばっか見てるから。
うんうん。
っていうか、うん。そんなんばっかですよ、ヒストリアとか。
ヒストリア。あの、曲があの、ギョギョしいやつですよね。かっこいいやつ。
歴史とか、サイエンスゼロとか、ドキュメント72時間とか、そんなのばっかり見てるから、
2355
って何
?0655 とか。
何だ
?2355。爆笑問題だっけ
?2355 なんか、
何それ何それ
?5 分間の、
知らない。
子供向けなんですかね、あれ大人向け、
もうすぐ今日が終わるみたいな。
あ、23時55分ってこと、
う
ん、
そうです、そうです。
それ知らない。
結構面白い。
面白い。
多分、佐藤正彦とか、そういうのが作ってる。
K、
う
ん。
K。
デザインアとかも、ちょっと一時期見てたけど。ピタゴラスイッチ。
子供 TV のオープニング大好き。
それなんだっけ、それなんか言ってたな、昔言ってたっけ、
子供になってもチュッチュルーって
言ってました。はいはいはい、言ってました。
かわいい。
それもあげました、YouTube。
お父さんスイッチとか。
そう、お父さん。
あ、お父さんスイッチは、なんだっけ、ピタゴラスイッチだっけ、
それ。そうです
ね。ありますね。
なんか、
何の話だ、これ。NHK の話。NHK の営業だ。
じゃあ、一旦この辺で切り
ましょう。何の回だった。はい、切ります。